昭和49年2月26日朝のご理解をいただきます。
ご理解第75節。人を殺すというが
心で殺すのが
思い罪じゃ。それが神の機関にかなわん。目に見えて殺すのはお金があってそれぞれの教えを決め合おうが
心で殺すのは
神が見ておる。心の世界と私は信心は心の世界に進むことだと思うんですね。自分の安らいだ心の中に日常がある、そういう傾向をすることだと。またそういう日そういう教えを教祖様はくださってあると思うんです。昨日たまたま熊本からお参りをしてきた方に、本当にありがたい話を聞かせていただいたんですけれども、ちょうど哀楽に移るか移らないかというまだ鏡の時代でした。熊本からたくさんの当時お参りがあっておりました中に、いつも人を離れて一人で参ってくる、おばあさんがおりました。アメリカにその何て言うですかね、強情そうな頑固なおばあさんでしたが、もう哀楽に見えたらもう絶対私にはね、一般特殊の時に、東京からのお客さんが取ったからですね、片野線の海水水泳場にこの前連れて行ったってことがあったんですが、もうせっかく来たからってわざわざそこまで立ててくるっていうぐらいなその熱心なおばさんです。あれだ、体に参ってきて当時のね、先生にお会いしてんな帰るってことはできんからで、わざわざタクシーであちらまで逃げたことぐらい、そういうおばさんでしたが、もう実に変わった方で、お金はたくさん持っておって、お店も何軒か持っておる。けども一人用ですから、負い目はおるけれども、その財産目当てにあるのが来るときから、つってもその寄せ付けられない。ただ女中さんが一人そのおるというのでした。これは本当に今日のご理解いただいてから、昨日のその話を思い合わせたって思うんですけれども、本当に何て言うですかね、心で人を傷つけるというか、殺すというような感じの人でしたよ。それがね、ある時に私はこういうご理解をさせていただいたんです。それがね、今だから昨日その話を聞かせていただいて、それが、やはりちょうど違いからお参りが ないと思ったら、それから間もなく亡くなられたという話、それを昨日聞いたんです、ね。だから亡くなられたから言えるようなもんですけれども、言えた時にですね、こういう小さい引き出しをね、いくつもこういただくんですよ、ね。で神様がね、引き出してやれ引き出してやれということをいただくんです。だから私がそのご理解をいただいたときに、とにかくおばあさんね、地獄の沙汰はね、金次第というけれども、極楽の沙汰は金次第というわけにはいかんよということ。ね、だから、あなたの一生涯のことをこう思うとです。だから、あなたの今、信心の頂きをなさるから、ここで改まって、極楽行きになんなさろうがってんかね、あなたの過去の話を聞いただけでも、あなたとも極楽に行けそうにはないよと。けれどもあなた、地獄の沙汰は金次第というから、 ね、今のうちしっかり神様のご用でもさせていただいておきなさらなというご理解をしたんです。そしたら今までそれ参ってくる間は500円か1000円のお発がね1万円になったんです。そしたら次に参ってくるときに2万円を備えされるんです。次に参ってくるときに4万円、あの自分のお発を教える人たちが不思議な噂につけて話し合ったことでした。それがちょうど16万までありました。それってつい聞きもしませんし、どうされたやろうかと思って忘れておったら、手の甲元から参ってきた方がたまたまその人の話になりましてね、はあ、そんな参ってきなさらんはずでして、もう6年も言うなら前に亡くなっておられるから、おそらく16万のお供えが最後のお供えだっただろうと思うんです。そして話を聞かせてもらうとですね、もう女中さんが言われるのにも亡くなられる前はもう仏様のことになっちゃった、まあ、うまくではないけども少し体がきつい。その晩もですね、お風呂に入って頭を洗うて、や予算が洗ってくれて洗ってやったそうです。そして下着から何から変えて休まれた。もう腰どんもんでもらってからもう気持ちがいい気持ちがいいと休まれた。あくる日いつも早起きされるのにご飯ができたからって、女中さんが起こし行ったくないや亡くなった。もうそれも近所でたまかっとったって、もうあのゴールデンババが、ああいう死に方する、違うこと、そしてその、たまがるようなことでしたという話を聞かせていただいたんです。私はもう思わせてもらって、なんと、地獄の沙汰も金次第なんだと、ご理解が身についたんです。だから自分が長年、何十、もう60何年間という間、もう本当に人で、それこそ、心で人を、殺すようなあり方、これじゃあ自分もね、それが不思議ですよね。必ずそのされたお供えの倍ずつ越していかれるわけです。だからあれがマスクながらしとったら罪の三重にお供えさせちゃうつもりだったらよかと思いますね。お金たくさん持っちゃうと、うん、そしてその言うならば、自分親御さんが、ね、地獄の沙汰は金次第としちゃったから、なら金を積んででも極楽に、まあ極楽な意見でも地獄に落ちんで済むようなおかげをいただきたいと願われたのではなかろうかと私は思うです。私昨日その話を聞いて、もう亡くなられたからこの話ができるんですけどもね、そうでしたよ。ほうしてみるとです、私は思わせてもらったの、亡くなられた時の様子から何から聞かせていただいてですね、極楽とまではいかんけれども地獄に落ちないで済まわれた、本当にあれがまちっと生きておられたら極楽行きの稽古もされてとろうものにと、それは本当にしみじみ思いました。新人とはね、私は本当に、ね、この世は言うならば金で幸せになるように思うとるけれども、決して幸せになりません。という点なら、金があればの言うなら地獄の沙汰も金次第というくらいですから、ね、金に物を言わせるということはできます。確かに。けどもなら、極楽というのは、自分の心がありがたいという心に開けていくということなんですから。言うなら、不満が出るわけのご理解じゃないけども、いつでもありがたいというのですから。ね、これが極楽。そういう心の日というものは、なら、金次第というわけにはいけないという。お互い信心させていただいてです、ね、おかげをいただかせてもらうということの、そのおかげというのは心に確かに信心をすれば一年一年ありがとうなってくるというなら、ありがたじいさんありがたばあさんをお互い目指させてもらうっての信心じゃなかなきゃいけないということをね、改めてここで思わせていただきます。そういう変わった今のそのおばあさんの、一生をね、本当に当時の方にご支援をいただかれて、おかげをいただかれたと私は思いました。心で殺すだけではない、心で傷つける、ね、あの人から、ね、それこそつくように刺すように言う人がある。それはやっぱり殺し屋さんでも傷つける。傷つければ傷つける。初めてここで罰ということを教祖、 言葉を使っておられますけれども、これは普通でいう罰かぶったという罰とは言うのはちょっと違うと思うんですね。けどそうするような表現がないですから、罰という言葉を使っておられると思うんですけれどもね、例えばそういうなら心の重罪を犯した人でも神が見ておるということはですね、例えばなら監獄なら監獄に入れるということも更新させたいための親心なんですからね、今国の信心の場合は。だから罰という心じゃないです、ね、改まらせたいというのがいわばお気づきですから、ね、ですから紛争の期間にかなわぬ生き方をあたことも改めていよいよ、ね、それとは反対に心で人を助けられる働き、ね、そうするとどういうことになりましょうか、ね、例えば傷つけたり心で殺したりするのが重い罪だということになるならね、心で救う、心で助ける、自分の心の光というもので死ぬものまで明るくするというような働きをすれば、それとは反対にですならご褒美をいただくことになるんでしょうか、ね、そのご褒美というのが私はお神徳だと思うです、ね、だから信心はとってもこのところに焦点を置かせていただいて、しかも本当にご理解が生き生きとして、生きて働きに現れてきたという生き物のこの話をついてね、熊本の、そのおばさんの話じゃないですけれども、ね、とにかく改まった生き方、そして送り替えをされたということはね、まあ言うならこの罪がそれで消滅したというわけでもなかろうけれどもです、言うならばもう重い罪に遭われないで、言うならば地獄に落ちられるけれども地獄には落ちないで済んだというような働きがね、その奥の外の状態に感じられるじゃないですか、ね、後藤はどこまでもその地獄の沙汰は金次第といったようなことではなくて、とにかく極楽の沙汰は金次第ではできんのだからです、日頃日々の新人の稽古の中に焦点をとにかく年々新人をすればありがとうなっていくというところに焦点を置いて、いよいよ信心させてもらい、自分の心の光が周囲を潤す、自分の心の和らいだ心が人の心を傷ついておるのでも癒す、もう瀕死の状態にあるような人でもそれを救い助けることができるような心の状態を目指して信心させていただかなきゃいけませんですね。